皆さん、おはようございます。途上の読み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、確立と放棄。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、10章28節から30節。しかし、もし誰かが、これは偶像に捧げた肉です、とあなた方に言うなら、そう知らせた人のために、また良心のために、食べてはいけません。私が良心というのは、あなたの良心ではなく、他の人の良心です。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしられるわけがあるでしょうか。パウロは信仰のない者に招待されて、その家で食事をするときに出された肉は偶像に捧げられた肉か、そうではない肉か、そのことを調べることなく、出されたものはそのまま感謝して食べていいのだとこのように語っていました。それはクリスチャンの自由であります。偶像は実体のないものであります。ですから、偶像に捧げられた肉を食べようと食べまいと、そのことによって何ら変わることがありません。ですから、相手の人が招待してくれた人が食べてほしいという願いの中で出された肉は、感謝を持ってそれを食べれば良いということなんですね。しかし、この28節では、誰かが、これは偶像に捧げた肉です、と、このように指摘した場合は、その肉を食べない、そうしなさいと、パウロは命じるわけであります。第1番目の質問に、偶像に捧げた肉であることを指摘した人は、どんな良心から、どんな意味でそのことをパウロに告げたのでしょうか、という質問がありますけれども、この信仰のない、人が招待した食事の場でありますけれども、そこにパウロやあるいは他の人と一緒にクリスチャンの人が出席し、そのクリスチャンの中の一人がとても偶像に捧げられた肉に対して敏感な心を持っていた場合、そして彼自身が肉が偶像に捧げられたものであるということの証拠を握って、あ、これはまずい。これは偶像に捧げられた肉だから食べることによって私たちは偶像を礼拝していることになってしまう。この偶像の汚れを自分の身に負うことになってしまう。これは良くないことだ。とそのような良心から出された肉を食べることはクリスチャンとしてふさわしくないのだ。パウロ先生、やめた方がいいんじゃないですか？食べない方がいいんじゃないですか？とこのような意味でパウロに偶像に捧げられた肉であるということを告げた場合は、その肉を食べない。食べてはならない。と、このように言うわけですね。そう知らせた人のために、また良心のために食べてはいけません。その良心というのは、これは偶像に捧げた肉です。と、このように心配した心を持って、その肉を食べることはクリスチャンとしてふさわしくないのではないかという、この良心的な呵責を感じる、その人の良心のことを言っていると、パウロは言うわけですね。なぜその人の良心のためにその肉を食べてはいけないと命じるのでしょうか。何度も言いますが、パウロは一人でも救われるために、あるいは一人でも主にあって成長するために、つまずきとなるようなことは一切避けましょう。たとえそれがクリスチャンの自由を制限するようなものとなるにしても、喜んで自分は他の人のために奴隷となりましょう。すべてのことをしてよいけれども、でも有益になることは限られている部分がある。だからその時その時、その場にいる人にとって有益なことを選んで、私たちは自分の自由を正しく行使し、愛のために時には自分の自由を制限することも必要なのだ。すべてのことをすべての人の利益のために、一人でも救われる方が起こされるように、あるいはつまずきを起きないように、このことが原則としていろんな事柄を判断しましょう。これがパウロが語ってきたことですから、その流れからいけば、出された肉を偶像に捧げられた肉として不安を感じている人がその場にいるならば、その人のためにその肉を食べない。これが全ての人の奴隷となるということだよ。それが愛なんだよ。信仰の大胆さを示すことがあなたの役割ではなくして、弱い人の心を思いやり、優しい心と忍耐と愛と寛容さを持って、 また深い愛を持って同情心を持ってその人のために自分自身の自由を制限するということ。これがクリスチャンとして生きるべき道だよ。パウロはそのように語るわけですね。パウロは何を大切にした生き方をしているのでしょうか。それは人を大切にするということです。自分と関わっている相手が生かされることを、相手が神様の恵みに成長することを、パウロは絶えず願い、自分自身の言葉を、行動をそれによって判断し、時には喜んで自分の権利を放棄し、使えるもの、奴隷となって行動する。そういった判断をパウロはしていたんですね。敵よ、あなたは自分のやり方を押し通していませんか？これは信仰だ。私の信仰だ。誰が何と言おうとこれをやり通すのだ。と、こういった言い方が実に素晴らしいかのように聞こえることがあります。もちろん、12人の石膏がカランの地を調査し帰ってきたときに、10人は素晴らしい土地だけども、とても攻め上ることができない。私たちはそこに住んでいる人と武力的に考えるならば、彼らにとってイナゴのように軽く倒されてしまう存在に過ぎない。だから攻め込むことはやめようと10人の人は言いました。ところが、ヨシアとカレブはしっかりと信仰を持って、私はそう思いません。神様の約束が、神様の命令は、信じてカナンの地へと攻め上ることです。これが神様の命じていることです。人の目にはどんなに映ろうとも、私たちは神様のお言葉に従うべきです。彼ら二人はそこに立ちましたね。これは大切なことであります。でも、時に私たちは信仰の弱い方々のまだ初歩的な信仰の家につまずきをいろんな形で覚えてしまう方々がいる場合は、思いやりと優しさと忍耐を持って自分自身の確信を時にはその時をずらしていく。今ではない。後に主がもっとふさわしい時を備えてくださるだろう。その時には私がこの確信を言えばここにいる人たちも皆賛成するだろう。その時まで待とうという判断をすることが必要な時もあるわけですね。もっと周囲の人の心配や不安を配慮した行動を取る必要があるのではないでしょうか。あなたはどうでしょうか。あなたは自分自身の我を通すことが信仰的だと思い込んではいませんか。むしろ自分自身がこうであると確信することを、時にそれを引き裂けるということも大切なことであります。時を待つことも大切だと思いませんか。ぜひいろんな問題に出くわしたときに、何が主の御心であるか、神様が一番愛を持って行動すべき、その行動が何であると示しているか、このことに心を向けていきましょう。パウロは、これは偶像に捧げた肉です、と不安げに心配げに、心に痛みを感じながら語るクリスチャンがいた場合、彼のために、その時は肉を食べてはいけないと、このように語るわけであります。その兄弟に対して、時を改めて、クリスチャンにある自由がどういうものであるかということを懇切丁寧に教え、彼自身がその確信に立った時に一緒にどれが偶像に刺された肉であるかということを調べることせず、感謝を持って肉を一緒に喜んで食べる、その時をパウロは待ったわけであります。2番目の質問に行きますが、29節後半は市場や招待された家で出された肉を自由に食べることに対して、他の人の良心によって制限されたり、あれこれ言われることはないとパウロは断言している言葉であります。読んでみましょう。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。自分自身の確信を持って行うことに対して、他の人の良心によってそれが裁かれて、それは罪だとかですね。あるいはそれは主の御心ではないと断定される。このようなことはあってはならない。そのようなことによって揺れ動くような信仰であってはならない。私たち一人一人は自らの信仰に固く立って、自分の良心に従って、イエスはイエス、ノーはノー。誰が何と言おうと、 このように明確に自分の信仰に立った決断をする自由が与えられていると、この29節の後半では語っているわけですね。この前も総論と各論と言いましたけれども、パウロはいつでも基本的には一人の人の持つ信仰の自由、一人の人の信仰の確信は非常に重要で重いものであって、決して他の人がそれをあれこれ言うことのできない神様とその人の深い人格的関わりの中から与えられた確信であれば、その確信に立ち続けることこそが信仰者としての生き方であるという、この基本的な姿があったわけですね。ですからパウロは十二弟子の筆頭だと言われていたペテロ、そのペテロ、ケパがですね、ガラテヤ書の中に書かれていますけれども、今までは異邦人と一緒に交わっていたのに、エルサレムから来た人たちのことを考えて異邦人と交わりをすることをやめたときに、パウロは大胆に人々の面前においてこのペテロの在り方に対して、それは違うでしょと、このように明確に語っているんですね。十分にペテロが神様から選ばれた器であることをパウロは知っています。でも大先輩であろうと、否は否、叱りは叱り、神様の前で教えられた自らの確信に立って語るべき時は語る。これがパウロの生き方です。ですから、私は誰に対しても自由なものである。自分は全てのものに対して王たる存在なのだ。誰の前においても王として自分の決断を語ることのできる、このような権威を持っているものだという確信があったわけですね。彼にとって、パウロにとって自分という存在はどんなものだったのでしょうか。とてつもないほどに重いものだったんですね。なぜならば、神様が愛してくれている自分であります。高価でたっとい存在として自分を受け入れ、その自分の心の内に神様が御言葉を通して、御霊様を通して確信を与えてくださったことであるから、この神様から直接来た確信に対して彼は決して人によって動かされてはならない。神と私の関係における確信であるという、このようなはっきりとした心があったわけでありますね。あなたはどうでしょうか？敵よ、あなたは主の前に一人立っていますか？いつも信仰の確信を持って行動していますか？自立したクリスチャンとなっていますか？大切な問いかけであります。あなたはいつまでも親の信仰に頼ってはならないのであります。牧師の信仰に依存してはならないのであります。あなたは子供として生まれます。でも信仰の子供は御言葉の糧を通して次第に成長し、成熟した大人となって一人誰はばかることなく、私と神様との関係の中で自らの信仰を明確に告白し、その信仰の歩みを自律的に行っていくことができる、独立した存在として生きることができるんですね。もちろん独立と言いましたけれども、神の家族、一致した神様の群れの中の一人でありますから、他の人と違ったことを何でもやっていいということではないんですね。一人の存在として独立して、なおかつ主にあって一つである、この独立と共同体のメンバーであるということは矛盾しないのであります。確立と放棄という言葉を言いましたけれども、誰の前にあっても自由であるとともに、誰に対しても奴隷となるということは、この自分自身の確信をも時には放棄して弱い信仰者のために使えるということもあるということなんですね。3番目の質問に行きますが、パウロは30節で、クリスチャンに与えられた自由は他の人に非難されたり、裁かれたりされる対象にはならないことを断言します。それはどうしてですか？先ほども言いました。神様と私の間において教えられた、確信されたことでありますから、これは良心の自由という言葉で、憲法においても今は保障されていますね。誰も人の良心を踏みにじることはできない。一人一人の確信というものは何よりも大切なのだというこの教え、これは聖書から生まれてきたものでありますね。一人一人のこの魂の叫び、神様とのつながりの中において与えられた確信、これは決して他の人に非難されたり裁かれたりするものではないのであります。 神様が与えたものだからであります。彼にとって一人の持つ重みはどんなものだったのでしょうか。一人の存在は地球よりも重い。こういうことなんですね。だから私たちは決して人を軽んじるような発言をしてはならないのであります。子供も大人も女性も男性も自由人も奴隷も何の差別なく一人一人が神様の前に尊い存在、重い素晴らしい価値を持つ存在として良心の自由が守られ、その信仰が大切にされ、尊ばれていかなければならないのであります。私たちはこのことをいつもしっかりと心に留めておかなければなりませんね。一方、自分からその自由を進んで放棄するよう命じるのはどうしてでしょうか。すなわち、他者のために、喜んで食べていいという自由、食べていいのだという確信をある意味では放棄して食べないというこの行動を選び取っていく。自分に与えられた権利を放棄し、そしてその場において求められていることを受け入れていく。これは愛から出ていることなんですね。イエス様は私たちを支配することのできる権威を持っていました。神の子として礼拝の対象となるべきお方でありました。しかし私たちを救うために、神であられるのに、その権利をことごとく捨てて、私たちのために人となり、そしてあの十字架において、私たちの罪のために呪いとなられた。これ、まさに神の権威を金繰り捨てるような形において、私たちに愛を示し、私たちのために、すべてを放棄して、私たちを救いへと導いてくださったんですね。ですから、喜んで放棄するということは、これは相手を愛し、相手を救うために、私たちの内側から自発的に起こってくる決断なんですね。強いられたものではないのであります。愛こそが私たちを自主的に権利の放棄、自由の放棄を可能とさせるのであります。敵よ、あなたは固く信仰の自由を主張することと惜しみなく放棄することを時にふさわしくまたバランスよく行っていますか？バランスが大切でありますね。聖書を読んでいきますと、本当にそのことを教えられます。確信に立つことと、その確信すらもある意味では放棄して、今の時、忍耐を持って待つという、あるいは相手に従うという、この決断も必要とされているんですね。どんなに阻まれてもしっかりと確信に立って、どこまでも押し通すという、この生き方が聖書の中にも示されています。どんなことがあったとしても、決して揺るがない、ここだと定めたならば、決して動くことのない生き方を貫くということも聖書は語っています。一方、喜んで自分自身を捨てる。自分自身の今持っているあり方を捨てて、他の人のあり方を受け止めながら、愛を持ってその人の変わることを忍耐強く待ち続けるという、このあり方も聖書は語っているわけであります。どの時に、どちらの生き方を選ぶか、ここに御霊様の導きがあるので、私たちは絶えず、ディボーションを通し神様と交わり、御言葉から教えられ、御霊様の導きに対する敏感さを養っていかなければならないんですね。頑固さと柔軟さをあなたも主からいただいていますか？確信においてはどこまでも頑固に、このことに関しては決して曲げないという、この強さを私たちは持つべきであります。とともに。愛のゆえであるならば、どんなことでも柔軟に対応していく。この柔軟さを私たちは重ね持つということが必要なんですね。主からその心を、バランスのある心を与えられたいと思います。求めるならば、主は与えてくださいます。求めていきましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。